リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
新しいこの2020年始まりました。オリンピックの年であり、またこの全国合同のですね、大会が行われるこの年であります。必ず神様はこの一年を祝福してくださると信じております。ですから私たちは神様を信頼して、神様に委ねて、まあ、神様の導きに、従ってですね、生きていきたいと思います。神様はとっても、私たちのことを愛してくださっているお方ですので、良いことをしてくださると信じております。このようにしてこの第一の日曜日、主日に皆さんと一緒に神様を礼拝し、この福音の恵みに預かることができるというのは本当に幸せなことであります。皆さん第一回目ですね、もうクリアされたのですから、あと52回、51回ですね、すべて日曜日ですね、こうコンプリートしてもう全部出ていただきたいなと思っております。神様はこの礼拝ごとに福音を語ってくださり、私たちを慰め、励まし、力づけてくださいます。今日もその福音の言葉をお聞きしたいなと思います。今日はこの有名な荒野の誘惑というところです。イエス様は洗礼を受けられた後、まあ、この霊に導かれて荒野に行って、そこで40日間の断食の、まあ、黙想の時、祈りの時を持たれた。でその後この悪魔の誘惑に遭われた。でその誘惑に勝利をされて宣教の生活を始められたのであります。まあ宣教の生活に始まる前の準備の時、まあ、新学校の時かなというふうにこう思うのです。私は神戸にあります関西聖書神学校というのと、日本ナザレン神学校という神学校を出ました。でそれぞれ4年間3年間過ごしました。でいろんなことを学びましたけれども、そこでいろんな人間関係と言いましょうかね、いうのでいろんなことを学びました。まあそれがやっぱり、後々のこの伝道生活、牧会生活にとても役に立ったなと思います。イエス様もそのところでですね、サタンの誘惑にあって、いや世の中はこういう世の中だよ、こういう考え方があるよ、こんな世界だよということを体験され、で準備をされたんじゃないかなと思うんですね。でイエス様が勝利された勝利を私たちもいただいて、勝利をしていただきたい、いきたいと思うのであります。第一ですね、神様の言葉があれば大丈夫というのが第一のポイントであります。40日間断食をしたらとてもお腹が空きますね。でサタンはそこらにある石ころというか、石というのはちょうどパンに似ていないか、これを、パンに変えて食べたらどうかというような誘惑をするのであります。まあ奇跡が起こって、そういうものがこう食べ物に変わったらどんなにいいな、いいかなと思うのであります。まあいろんなことで困っている、悩んでいる方々があります。奇跡があって、そしてそういう方々が助かったらいいなって心からそう思います。神様がですね、こう祈りに応えてくださり、素晴らしいそういう奇跡を次々と行ってくださり、特にこの大阪桃谷教会に来て、礼拝に来てお祈りをすると、もうその祈りがみんな応えられるみたいな、 ことになったら、もう全世界からこの教会に続々と人が集まってくるんじゃないかな。そして多くの方々がイエス様を信じて救われるんじゃないかなと、そういう奇跡を起こしてくれないかなと思うんですけれども、神様の計画というのはそういう計画ではないということですね。イエス様が答えられたのは、人はパンだけで生きるものではないと聖書に書いてある。パンだけじゃないんだよとですね。そして神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだと言われた。何かというと、それはパンも必要だ、食べ物も必要だ、物も必要だけれども、もっと大切なのは神様の言葉なんですよということなんですね。この世界のパンというものはなくなってしまうものです。イエス様は奇跡を起こされました。もう5000人以上の人にこの5つのパンと2匹の魚でこうお腹いっぱいにさせるという奇跡を行われました。けれどもその奇跡も次の日になるとみんなまたお腹が空いてしまうんですね。もう永遠一回それを食べてしまうと、もうパンはいらないかと言ったらそうではない。例えば病気になって、この病気を治してくださいとお願いしたら病気が治った、ああよかったね、じゃあそれで永遠に生きることができるかと言ったら違うんですね。今度は違う病気にまたなってしまうと、で体が弱り最後は死んでしまうというのが人間なんです。ですからこの世のパンというか、この世のものというものは、まあ一時的なものに過ぎなくて、本当の解決にはならないという言葉です。そして何が、もちろん食べ物必要ですね。食べ物ないと生きていけませんし、美味しい食べ物を食べられるというのは私たちの喜びでありますけれども、でもそれはこの世の中の一時的なもの、本当に必要なのは神様の言葉なんだということです。けれども言葉というのは何だろうかな。私は言葉というものには信用していませんでした。言葉というものはいい加減なもので、言葉というものを信じてはいけない。私の若い頃のこの理想とするモットーは不言実行というのがモットーでした。これ不言というのは言葉なしでもうとにかく行うんだと、黙って実行するんだと、もうあれするこれすると言葉だけ言って何もしないよりも何にも言わなくて実行するという方がいいというのが私の一つの、まあ、理想だったんです。まあ、まあ、反対言うならば、言葉に信用しなかった、言葉に信頼を置いていなかったということなんです。けれども、イエス様はですね、いやいや、大切なのは言葉なんだ。言葉が全てなんだ、とおっしゃった。で、だんだんそのことが分かってきました。いやいや、言葉が大切なんだ。言葉で私たちは生きているんだ。言葉は神様ですからね。イエス様は言葉であって、その言葉が肉体となった、現実人間となったというのがイエス様ご自身ですよ。言葉なんです。私たちは言葉によって導かれているんです。みんなそうです。皆さんもそうです。言葉で導かれています。今日皆さんがこのようにして大阪桃谷教会の礼拝に来られたのは、言葉があったんですよ。皆さんの心の中に、今日は礼拝へ行こう、今日は大阪桃谷教会に礼拝に行こうという言葉があったので来たんですよ。何をするのもみんなそうですよね。あ、今日は仕事に行こうという言葉があって仕事に行く。買い物に行こうという言葉があって買い物に行く。そろそろ夕ご飯を作ろうかなという言葉があってその行動に移す。私たちの行動の最初には常に言葉があるんです。言葉がなしに行動しないというのは、私が言葉は信用ならないと思っていたのは、心の中で言葉は信用にならないという言葉を私は持っていたから、そういう生き方をしていたんだということなんですよ。で、私たちはこの厳しい現状の中で、もうこれはダメだ、 私はもうダメだと思ったらダメになってしまうじゃないですか、皆さん。じゃなくて、いや、こういう厳しい状況だけれども、神様は私を愛してくださっている。必ずこの苦しい状況だけど、何らかの道を開いてくださる。神様は私を愛してくださっているから守ってくださるんだ。という言葉を持っていたら、生き方、皆さん変わるんじゃないでしょうか。ですから、イエス様がおっしゃるんです。いやいや、パンも大切だけれども、もっと大切なのは言葉だ。それも神様の口から出る言葉なんだ。イエス様は神様の言葉としてこの世に来られました。あなたを愛しているよ。神様はあなたを愛しているよ。あなたを必ず救うよ。どんな人も神様は喜んで迎えてくださるよ。神様を信じよう。イエス様がおっしゃったんですね。言葉、皆さんその神様の言葉をしっかり持って生きていきましょう。その言葉さえ持っていれば、何が起こっても何がなくても大丈夫なんです。第2番目ですね、幸せは神様から来るんだということです。で、サタンはですね、まあ、これ霊的にでしょうけれども、一瞬にして、この全世界を見えるように、こう、導くんですね。五節に、悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。もし私を拝むならみんなあなたのものになる。この国々の一切の権力と繁栄を与えよう。この世界が自分のものになる。もう、まあ、富もありますし、この権力って言いましょうかね、力とか、で、みんなからのこの称賛と言いましょうかね。もう褒められる、認められるということです。これは私たちにとってとっても魅力的なことではないでしょうか。みんなから認められる、成功する。まあ人生のこの、もうこう成功者となる。人々から、あの人は立派だ。あの人は素晴らしい。あの人はすごい人だ。とみんなから認められる人になるというのは私たちの憧れであり理想であります。まあお金があったらいいなとかね、まあ人から褒められたらいいな、すごい成績を上げてみんなから称賛されたらどんなにいいだろうか。あの人は立派な人だ。あなたは、あの人は素晴らしい人だ。あの人はすごい人だと言われたらどんなにいいだろうかな。と私たちは思うのではないでしょうか。まあ若い時はまだ時間があって、これから可能性があって、いつかそのようになれるんじゃないかなと希望を持って、こう、望みを持って生きていくでしょう。けれどもだんだん年を取ると、自分のことがわかり、世界のことがわかり、周りのことがわかり、いやいや、そうはいかないなっていうのがわかって、で、ああ、あのような理想を人から認められ、人から称賛されるような、そのような人間になるのは自分はダメだな。自分はしょうもない普通の人間、いや、普通以下の人間だな、ということがだんだん分かってくるのであります。で、イエス様はですね、いやいや、そうではないですよ、ということをこのところでおっしゃる。それを求めて生きるものではない。求めて頑張って生きてですね、生きるという生き方もそうですけれども、それを得られないし、得られそうもないなって思ってがっかりするというのも一緒ですよね。実はそういう生き方自体が間違いなんですよ、とイエス様がおっしゃっている。この世のそういう成功とか、この世から認められるということを求めて生きること自体が問題なんですよ。そういう生き方ではないんですよ。イエス様はですね、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。 いえいえ、この世のことを求める必要はないんですよ。あなたには神様がおられ、神様がちゃんと認めておられるので、そのことに満足するということが一番大切であり、一番必要なことですよ。成功しなくてもいいんですよ。この世的にね。で、成功した人を羨む必要もないし、成功していない自分や自分の周りをがっかりする必要もないんですよ。神様はちゃんと私たちを見ていてくださるし、私たちのことをちゃんと評価してくださるのであります。この周りを見てですね、自分がああダメだなとか、ああ自分はあの人よりマシなのかなというふうに生きている生き方は、少しやっぱり寂しい生き方なんですね。じゃなくて、神様がいや大丈夫だよ、と言ってくださる、その神様を信頼して生きていく、その人生こそ勝利の人生であります。私このことを覚えてこういるときに一つの映画を思い出したんです。1980年、40年前の映画ですね。私が新学生の頃に見た映画ですけれども、皆さんも多分古い方は見られたことがあるんじゃないでしょうかね。エレファントマンっていう映画です。ご存知ですか？見たという人ありますか？何かありますね。衝撃的な映画ですね。実在の人物を扱った映画ですけれども、病気のために体が非常に奇形になってですね。本当に、醜い体になった人がですね、この見せ物小屋に入れられて、エレファントマン、象人間としてですね、こう見せ物になっている。で、もう体も弱くて、あんまり歩くこともできない。で、話すんだけれども、その話ももう何言ってるかわからない。ほとんど知恵もない、そういうような人間だろうと思われていたんですけれども、このお医者さんが彼を見出すんですね。ただ、彼は本当にこう聖書を読んで、で、芸術を愛する、もう内面はすごくこう、気高い人間だったということなんですね。で、彼が詩編の23編をこう、誰も見ていないところで暗唱している、読んで自分でいるんですね。外面的にはね、全然認められない人間、そしてそういう人をですね、この差別して、馬鹿にしている健常者と、外面的には全然認められないけど、内面というのは全然違う人間だということですね。で、自分はどういう人間なんだろうというのを考えさせられる、映画なんですけれども、人から認められなくても、認められて、称賛されたらいいなとは思いますけれども、でもそういうのを認められない場合が多いし、認められても一時的なことですぐ人々は忘れ去ってしまうんですよね。いやいや、人に認められるのではない。神様がちゃんと見ていてくださる。神様が認めてくださっている。そのことがそれで十分なんだということが分かれば、もう何も怖いことはないですね。私たちが怖いと言おうか恐れているのは、人から認められない、認められようという、この世の中で、みんなからこう認められ、称賛されるような生き方を目標としていると、寂しいと言いましょうかね。そういうような生き方になってしまうのであります。けれどもそうではない。ただ、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。神様がちゃんと見ていてくださる。すべてを見ていてくださる。そしてちゃんと正しく評価してくださっている。そのことにちゃんと価値を見出して、喜んで生きていく。その人が本当の意味で人生の勝利者なんだ、ということです。第3番目ですね。どんな時も神様は愛なんだということですね。それからこの9節、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根のこの端に立たせていった。 神の子ならここから飛び降りたらどうだ。もう神殿の高いそのてっぺんから飛び降りたらどうか。危ないじゃないの。いやいや大丈夫だよ。神様が守ってくださると聖書に書いてあるから、そのようにしたらどうか。まあそのようにしてポンと降りてですね、それを神様が守ってくださったら本当に嬉しいですね。ああ神様は本当に私を守ってくださる。でそれを見た人々もですね、ああ、あの人の信じている神様は本当におられる素晴らしい神様だということがわかるんじゃないかな。それに対してイエス様はですね、おっしゃるんですね、神様を試してはいけないということですよね。神は、違うわ、12節ですね。あなたの神である主を試してはならないと言われている。私たちは、この神様を、神様の愛を、いいことが起こるか悪いことが起こるかによって測ろうとしているところあるんじゃないですか。災害が起こって、ひどいことが起こると、神が愛なんて嘘じゃないかって、こう言われるし、私たちも心の中でちらっと思うんです。どうして神様はこんなことを許されるのか。悪いことが起こり、ひどいことが起こると、こうそう思うし、人々もそう思う。ですから、悪いことが起こると神様のことを考える。で、じゃあいいことが起こると、ああ、神様がしてくださったって思うかというと、あまり思わないですよ。当たり前、それ当たり前ですよね。で、悪いことが起こると神なんかいないんじゃないかとかこう思ってしまう。こう世の中のこの起こることにおいて、まあ神様をこういるかいないかを判断しようとしているじゃないでしょうか。真議論っていう、まあこの、まあ、議論と言いましょうか。まあ、神学の言葉なんかにあるんですけれども、真義というのは、真というのは神ですね。義というのは正しい、まあ、正義の義ですね。真義論って言うんですけどね。何かと言いますと、この世の中の不条理と言いましょうか。正しい、まあ、皆さんのように正しい方ですよ。神様を信じている人に悪いことが起こる。これは何なんだっていうことですね。反対に神様を信じていない自分勝手なわがままな悪いことをした人が成功するということが世の中にはある。これはどういうことなのかということを、まあ、考え議論するのがこの真議論なんです。で、この、聖書の中に真議論の最たるものは呼ぶ記ですね。旧約聖書の呼ぶ記というんです。呼ぶという人は神様を信じる、本当に悪いことも何もしたことのない正しい人です。けれども彼にひどいことが次から次に起こる。で、人々はですね、言うんですね、あなた何か隠れて悪いことをしているんじゃないですかと。正しい人がこんなにひどい目に遭う人が遭うことはないですよと。人には正しく見せているけれども、何か悪いことをしているんでしょうって言うんですね。でもヨブはこう自分のことをこう考えてみても何にも悪いことをしたことが記憶がないというか思いがないですよね。いやないんですよと言ったら、いやいやそんなはずはないはずだと、必ずしていると、本じゃないとこんなひどい目に遭うわけないじゃないのって言うんですね。でヨブはそれでこう悩むということなんです。この世の中で起こることにおいて、まあ、神様がいるかいないか、神様が愛なのかそうではないなのかということをこう判断しようとしている。で、何が違うのかというのは、この世の中で起こることで、こう、神様を判断しようとしている、その考え方自体が実は間違っているということなんです。この世の中で起こることは、それがいいとか悪いとか誰が決めるかといったら私たち人間ですよね。人間。これはいいことですよ、これ悪いことですよと決める。 けれども、そのいいとか悪いとかというのは人によっても変わります。そうですよね。天気予報の世界ではいい天気というのがないそうなんです。こう今日はいい天気ですねとかって言いますね。で、いい天気ってないんですって。なぜかというと、人によっていい天気はみんな違うから。晴れているのがいい天気という人もありますけれども、雨が降って、ああ、今日はいい天気だというんで、雨が降っているのを喜ぶ人もある。私の知っている人でですね、郵便配達をしている人がいるんですよ。で、彼のいい天気は曇りなんですよね。雨も降っていない、晴れてもいない、こう、曇りの時が一番いいんだって、ああ、そうだろうなと思うんですよね。で、人によってみんな違うので、いい天気なんてないし、もう変わるということです。ですから、この世でいいとか悪いとかいうのは自分の都合で、昔は、こう、いいと思われてた、昔、アスベストっていう、今、非常に悪い物質と言われていますけれども、私の子供の頃はアスベストというのは非常にいいものだと。神様が与えてくださった理想の物質だと私は教えられました。こう、燃えない繊維というのでですね、いろんなところに使われたんですね。で、それが、この、癌になると言いましょうか、いうのが分かって悪いものに変わったん。昔はいいものだと言われたのが、今は悪いものになってしまっている。人間の都合によってですね、いいとか悪いとか変わってしまうもの、その価値判断は正しいのかということですよ。ですから私たちは、私たちが神様をですね、正しいとかね、愛があるとか愛がないとかって、私たちが私たちの都合でこう判断できるものではないんですよ、ということなんです。神様を私たちの見るところで、私たちの都合で、自分が都合がいいから愛のある神様だ、都合が悪いから愛のない神様だとか、決められませんよ、ということです。で、ヨブ記も最後、神様が現れてヨブにですね、神様が正しいとか悪いとか、あなたはそう言ってるけれども、あなたはそんなこと言えるのか、ということを言われるんですね。神様が人間を判断されるのであって、人間が神様を判断するということはできないことなんです。ですから、あなたの神様を試してはいけない、それで判断しようとしてはいけません。ただ、神様を神様として崇め、神様として信じる。神様は、どんなことがあっても愛です。もうそのことを絶対譲ってはいけないんです。どんなにひどい状況があっても、こんな世界はこんな世界でも、でも神様の愛は変わらず、私たちにはわからないんだけれども、私たちには理解、まだ理解できないけれども、神様には深いご計画があって、このことも最終的には益になるんだ、と私たちは信じることです。ね。私たちが神様から離れて、自分の意思で判断し、自分の意思でこれがいいとかこれが悪いとか思い出してから私たちは不幸になったんです。何が起こっても神様は愛だ。何があっても私は神様に愛されている。何が起こっても私の家族は神様の愛の中にある。この世界は神様の愛に包まれていると信じて生きることです。イエス様はこの三つの誘惑って言いましょうかね、言うのに勝利されました。そうだ、神様を信頼して、神様に従い、神様に委ねて絶対大丈夫なんだ、ということで、この宣教の生活を始められました。私たちも、その神様に、同じ神様を信じています。絶対大丈夫。皆さんの人生、皆さんのご家庭、神様が守ってくださっているので、絶対大丈夫です。どんなことがあっても、その神様の愛を見失わないで、この一年もご一緒に生きてまいりましょう。お祈りをいたします。神様、今日も私たちをこの礼拝へと導いてくださいました。心より感謝をいたします。 この2020年がスタートできたこと、本当に嬉しく思います。私たちはあなたの言葉を必要としています。言葉であるイエス様が来られて、神様の福音の言葉を伝えてくださっています。どんなことがあってもあなたを捨てない、あなたを救う、あなたをいつも見守っているとおっしゃっています。私たちはあなたのその言葉を聞くと勇気が出て頑張っていこうと思います。幸せはこの世界にはありません。私たちはこの世界から幸せを得ようとして頑張り、結局悩み苦しむことであります。神様、あなたから幸せはこの世界に来ます。私たちはこの世界に悪魔には騙されません。どんなことがあっても、どんなことが起こっても、あなたは愛だと信じます。この世界で何が起こっても、あなたを信頼して生きていきます。今週も、あなたに愛されている、あなたに守られている、あなたと共に生きていきます。どうかお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあしばらく聖帳の時、黙想の時を持ちます。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。